今日は、三木博さん、心理カウンセラーの三木博さんにお越しいただきまして、カウンセラーを仕事に していくための5つのポイントということでお話し聞いていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、簡単に三木さんの、経歴を少しお話ししていただきたいんですけれども、
はい、
はい、お願いいたします。
はい、2009年の6月に、カウンセリングオフィス、スイーニーというのを立ち上げまして、今現在開業の心理カウンセラーとして活動しております、
はい、
今年で約9年目になりまして、はい、まあ、プロとしてそうですね9年目ですね、
はい、ちなみにこれまでどれぐらいの方をカウンセリングされてきたんでしょうか。
はい、はい、先日でちょうど2000名ちょいになりました。
はい、はいはいはい、ありがとうございます。まあ、これまでカウンセラーとして活躍されてきて、
はい、
まあ、これからのカウンセラー目指す方とか、
はい、
まあ、資格取ってこれからも仕事にしていきたいというような方向けにですね、はい、お話し聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、最初に聞きたいのが、まあ、そもそもカウンセラーってどんな仕事なのかっていうところをお尋ねしたいんですけれども、
はい
はい、
カウンセラーっていうのは基本的にはまあ、人間社会ってすごいストレス社会ですので、それによっての心の病になってしまう、例えばうつ病ですとか、まあ、パニック障害という病ですとか、あとはそうですね、まあ、いろんな摂食障害ですとか、そういうまあ神経症とかの病になってしまうんですけども、そういった方たちをお話を通してですね、こう心の改善、まあ、ストレスのケア緩和を図ったりですとか、病からの回復を図ったりというお手伝いをさせていただいて、
カウンセラーのお仕事結構どうですか、大変ではないんですか。
まあ、ぶっちゃけ言うと人のその深いところに触れていく仕事になりますので、はい、まあ、大変といえば大変なんですけども、ただ回復されていく方の過程を見ると、やっぱりそのもう全然笑顔がなかった方が笑顔を取り戻した瞬間とかに喜びを感じますので、そういった意味ではすごくやりがいは感じております。
そうですよね。ちなみにどういった方を、はい、これまでその治療というか改善されてきたんでしょうか。
はい、はい、そうですね、私心の病の専門家として、まあ、パニック障害という病があるんですけども、その方たちを、専門的に扱って見ておりまして、でパニック障害という病もそうなんですけど、あとはうつ病ですとか、まあ、統合失調症というちょっとこう幻聴とか幻覚が聞こえたりですとか、あとはまあ、よく前話題になったリストカットっていうんでしょうかね、こうなんか死んでしまいたい衝動の人たちのお話を聞いたりですとか、そういった少しなんていうんでしょうかね、深いこうストレスによって自分を追い詰めて苦しんでいる方々のケアを中心に活動させていただいております。
そういったお仕事ね、すごく、はい、素晴らしいなと思うんですけど、なかなか実際にはどういう形で
はい、
そのカウンセリングとかされることが多いんでしょうか。はい、
そうですね、まあ、基本は私のルームに来ていただいて、はい、こう対面でこのような感じでお話しさせていただくんですけども、うん、はい、まあ、カウンセリングの種類とかもいろいろありまして、まあ、これ対面の、まあ、傾聴と呼ばれるカウンセリングですとか、あとはカウンセリングの手法だけでも400以上ありますので、うん、その方に応じたそういう手法を組み合わせて、まあ、アプローチしていくっていうところになりますかね。
そんなに種類あるんだっていうのは僕も驚いたんですけれども、なんか大きく感じてそのカウンセラーの種類っていうか、はい、どういう種類があるのかっていうのをちょっと教えてほしいんですけれども、
は
い、
そうですね、カウンセラーの種類ですよね。
はいはい、
本当にいろんなカウンセラーによってこう特色ですとか、はい、種類がありまして、私のように心の病のパニック障害という専門特化している人もいらっしゃいますし、あとは本当にただこう日頃の会社のストレス、その人間関係のストレスで疲れた人のこうストレス解消のための実践をしている方もいらっしゃいますし、あとは本当にその、まあ、心の病の深いところ、本当にその死んでしまいたい衝動ですとか、自殺、まあ、起死燃料っていう死んでしまいたい気持ちを持っている方たちのこう寄り添って話を聞くですとか、そういうカウンセラーによってそのタイプがいろいろありまして、まあ、軽いものから少し重めのものまで、まあ、様々ありますね。はい、
これはどの種類がいいとか悪いとかってあったりするんでしょうか。まあ、いいとか悪いって言うとちょっとあれですけど。
そうですね、はい、うん、 ただそうですね、あの、まあ、いい悪いは確かに、うん、あのないんですけども、はい、ただ自分がその思ってるよりも結構重めの方がいらっしゃることが多いのかな、はい、っていうのはちょっと実体験では感じますね、
はいはいはいはい、
最初あの、まあ、カウンセーラーになりましたと言って、はいはい、まあ、それほどこうスキルがないような、はい、まあ、立場にいるんですけども、はいはい、それとはやっぱり関係なく、はい、かなりこう心に傷をついた重めの方がいらっしゃることとか、はい、やっぱよくありましたね。
やっぱり実際のカウンセリングの現場ではそういった結構、はい、あの、まあまあ、重たいというか、はい、あの結構悩みの深い方がやっぱ来られることが多いという形ですかね、
は
い、
そうですね、うん、比較的軽い段階ではやっぱり皆さんいらっしゃることが少なくてですね、うん、やっぱり心のこの傷ですとか辛さって目に見えないので、うん、ほったらかしにしてしまうことがちょっと多いかなと思います、うん、でかなりその深くなってからいらっしゃるので必然的に重めになってしまうことが多いのかなとか、うん、はい、ですね、
そういった方への、 そのカウンセリングするときの、はい、あの大切にしているポイントみたいなんてあったりするんですか？
あ、そうですね、はい、まずあの私が実践的に本当にしていることはですね、まずあの傷ついてここまでいらっしゃっているので、私からその例えば助言ですとか、あの上からこうしなさいっていうアドバイスはほぼしないということですね、はい、すごくその今の社会で疲れたり嫌な思いをしてカウンセリングにいらっしゃってるので、まずあのどのあたりが辛いのかですとか、どういうことが苦しいのかっていうのをあの本当にもうとてもとても詳細に聞きながら、それでいてその方が進みたい方向、あの改善していく内容によって、まあ先ほど申し上げたのカウンセリング手法をいろいろ使いながら、その方に合ったこうまあオリジナルな進み方をしていくっていう感じですよね。
ミチさんの場合は、1回のカウンセリングは時間は大体何分ぐらいなんでしょうか？
はい、そうですね、1時間からちょっと伸びて1時間10分ぐらいを目安としております、う
ん、はい、その中でじゃあ話をまあ聞いて、はい、まあ、そういった形のまあアドバイスとかをされるっていう形ですかね？
そうですね、あの場合によってアドバイスをする時もあります、
はい、
ただそうですね、あの人間ってやっぱりこうお話ししてる中でどんどんこう心の中に話してすっきりしていくと、なぜ自分はこんなことで悩んでるんだろうですとか、なぜ自分はこんなことに気づかなかったんだろうっていうのがこう今まで分からなかったことがこう湧き上がってくることがあるんですね。でそういった時にあのそれ湧き上がったものに対して、例えばその感情はどんなことを言ってるのですとか、ちょっとこの言葉とは違うところにこうアプローチをして、あのカウンセリング進めるっていうこともあります。
そうですね。
はい、
まあ、カウンセラーさんのじゃあその仕事 の, その一般的な流れなんですけれども、はい、どういう形でその仕事は、はい、流れていくとかっていうのは、はい、ありますでしょうか？
そうですね。はい、まあ、カウンセラーのその、まあ、開業なのか、はい、あとはその、まあ、どこかにこう入って所属してのカウンセラー、うん、それにとってちょっと違うかもしれないんですけども。大まかな流れとしてはあの大体こうご予約をまず入れていただいて、当日空いてたらもちろん当日入れていただいたり、はい、あとはあの、まあ、大体埋まってる時は数週間長ければ、はいはい、あとにこうご予約を先に入れていただいて、はい、であとはその、まあ、カウンセリングの種類によりますけども、まあ、私のようにルームに直接その日にお越しいただいて、うん、まあ、対面でのカウンセリングをするか、あとご希望があったらあの出張ですね、はい、あのクライアント様の場所まで私が出向いてお話を聞く、うん、あと中にはちょっとこう話すことも会うこともできないとか、うん、外出できない方もいらっしゃいますので、うん、そういう方にはあの、まあ、例えば電話ですとか、うん、今ですとかあの、まあ、スカイプとか LINE 通話を使ったり、うん、あとメールですとか、うん、でそういういろんなものを組み合わせてこうカウンセリングをさせていただいているっていう形ですかね、うん、はい。
ミキさんの場合はだいたい1日何人ぐらいそのカウンセリングをされるんでしょうか？はいはい、
最高であのちょっと体力的なものもありまして、はい、最高4件までにしてますね、はい、
うーん、
やっぱその話の流れではやっぱすごくこうお話聞くってかなり実は体力を要するものですので、真剣に聞けば聞くほどやっぱりちょっとこちらもかなり削られていってしまうところがあるんですよね。なのであの本当にもうどうしようもなくてあのお願いしますっていうのが来た場合が1日本当の最高6件、
はい、
普段は4件ぐらいです。 ですね、
はい、そうですよね、なかなかね、しかもそういうね、はい、なんか簡単に話すわけじゃないですもんね、なんかそういった重たい悩みを聞いて、はい、するわけですもんね、
はい、
うん、確かになかなか大変ですね。じゃあもう、基本的にじゃあもう朝から、まあ
はい、
夕方ぐらいまでをカウンセリングという形でされてる感じですかね。
はい、朝はあの早い時はもう、こう例えば出勤前にカウンセリング受けたいですって人もいらっしゃいましたり、
はい、はいはい、
あとは遅くて、以前あったんですけど、この例えばこう、なんていうんでしょうかね、女性のお仕事でこう夜のお勤めの方、
はいはいはい、
お店が終わってからカウンセリング受けたいですって言って、ま
あ、
夜の12時ですとか、
あ、はいはいはい、
そのあたりはすごくフラットに、はい、あまりこう束縛はせずにやっているような状態ですかね。
はいはい、そういう方です。あ、そうですね。ミス様あの、ね、ご自身で開業されているので、
まあ、そういう
形で、まあ、じゃあ、あの、自由に対応しているという形ですかね。
は
い、
そうですね。
これは例えばそういう、勤められているカウンセラーさんもいらっしゃるわけですよね。
あ、そうですね。はい。はい、
勤められるカウンセラーさんの場合は、ちなみにどういったところに勤めるパターンが多いんでしょうか、カウンセラーさんは。はい、
そうですね。取得しているあの、まあ、資格ですとか、あとはその、まあ、なんていうんでしょうね、こう、まあ、募集にうまくたまたま合致して入ったところによるんですけども、多いところはあの、まあ、病院ですとか、あとはあの企業内カウンセラーですとか、はい、あとはあのちょっと資格が少し違うんですけども、市役所のまあ保険、精神保険福祉課ですとかに勤めることが多いのかなという感じですかね。はい、
そういったところも、まあ、あの募集があったりとかっていう形なんですかね。
は
い、
そうですね。あとはこう知り合いで紹介されたとか多いかもしれないですね。
結構どうなんでしょう、カウンセラーさん資格取られてその独立というか、はい、あのご自身で仕事される方で、
はい、
その割合っていうとどういう割合になるんですか、その勤められる方が多いか、ご自身で開業される方が多いか。
そうですね、まあ、ざっくり言うと、まあ、そもそもその就職先ですとか、はい、仕事に就く先というのがあんまないというのが現状でして、
はい
はい、あったとしても本当にこう枠が少なくて、
うん、
もうすごい競争率の中で入っていくみたいになりますので、
はい、
大体比率にするとどこかに所属している方が3割ぐらい、
うん、
で開業してるが7割ぐらいかなと思いますね。
はいはい、そういう形なんですね。
はい、
ちなみにそのカウンセラーの方 の、 その一般的なその年収というか、その収入としてはどれぐらいなものなんでしょうか。
そうですね、これも勤めてる方と開業によって違うと思うんですけども、うん、まずお勤めされている方は、まあ、ざっくり言うと多分年収ベースで300万から400万いかないかなぐらいですね。まあ資格としてこう最高の資格として民間なんですけども、はい、まあ、臨床心理士という資格がありまして、うん、そこを取得するまでものすごい時間がかかる。
どれぐらいかかる。
早くて7年。
あ、そんなにかかるんですね。あ、そんなにかかるんです
か。そのくらいかかる資格がありまして、
はいはい、
でもちろんその資格ですので、うん、試験があって、
はい、
それが落ち続ければもっとさらにっていう感じなんですけども、
はいはいはい
はい、すごく高いお金を払って長く学んで資格を取得したとしても、うん、やっぱりその心の病ですとかカウンセリングってまだちょっと日本では大規模にはまだ普及してない部分がありますので、うん、どうしても時給単価だと安くなってしまうという現状がありますね。
うん、ちなみに時給だと皆さんいくらぐらい換算するといくらぐらいなんですかね。
平均で1100円とかですかね。
あ、はいはいはいはい、あ、じゃあ結構ね、ちなみにその臨床心理士は試験資格取るのに大体おいくらぐらい費用としてはかかる感じなんですか。
あ、そうですね、まあ、試験の受講までは3万から5万ぐらいだと思うんですけども、
はいはい、
ただ指定の大学院ですとか、はい、大学とかを卒業するのでも相当の金額、
まあ、そういうのが要点になってくるんですね。
要点になってますね。
はいはいはい
はい、
あ、じゃあ、まあそれだけの時間と、まあ、努力をかけて、
はい、
うん、大学を受ける普通に卒業するぐらいの費用がかかるっていう形ですかね。
ですね。
はいはいはい。
あともう一つの開業している方の、
はいはい、
まあ、年収としましては、
はいはい、
やっぱりこれもピンキリですけども、はいはい、 ぱり開業するとはその制限がありませんので、はいはい、まあ、言い方変えるとやればやるほど、まあ、頑張れば頑張るほど一応それに伴って年収は増えるかなということで、うんうん、そうですね、本当にもらってる方だとやっぱり年収ベースで1500万とか、
うん、
2000万いかないぐらいの方は、はい、僕は複数何人かは知ってます、
はいはいはい、ただなかなかね独立しても結構大変な、
ね、そうですね、
あのお仕事だってよく聞くことあるんですけど、
はい、
一般的にはどうなんでしょう、なかなかね、はい、そこまで行く方って割合としてはやっぱり少ないかな、
少ないですね、うん、やっぱりあの学んだ知識で、
はい、
うん、まあ、いろんなその心理学ベースですとか、うん、カウンセリング手法ありますけど、それはあの学んだからといってお客様クライアント様が来るっていうわけでもなくて、
うんうん、
やっぱりそれにはあの、まあ、PR していく方法ですとか、うん、まあ、あのカウンセラーとしてみんな知っていただくための手法が、はい、例えばビジネス的なものをやっぱ学んでいく必要がありますので、うん、なかなかその1500万とか2000万のいく人本当に一握りですね、
うんうん、はいはい、そこはやっぱりなんか秘訣みたいなのはあるんですか、そこに行く、
はい
はい、行く方とそうでない一般のカウンセラーの方の違いみたいなのってあるでしょうか。
そうですね、私もすごく体験したんですけど、大体カウンセラーを目指す方というのは、はい、その心理学ですとかカウンセリング手法の勉強がすごく多くするんですけども、うん、実際にその、まあ、開業しましたと言ってそのビジネス的なそのアプローチですとかビジネス的なその展開の仕方を全く知らない方が多いかなと思うんですね。でやっぱりそのよりよく、まあ、カウンセリングというともお金という対価をいただいてこう手法を展開するわけですので一つの商売として見ることができると思うんですよね。その、まあ、あくまでビジネス的なその理論ですとか実践をベースにして、まあ、その学びが深ければ深いほどやっぱりそれだけあのベース年収ベース上がっていくのかなっていう感じですかね。
なかなかじゃあその辺のビジネススキル的な部分も結構ないと、
ね、はい、
なかなか技術だけだと、
はい、
難しい、収入を増やしていくのは難しいと、はい、
そうですね、
ところですかね、
はい、
わかりました、ありがとうございます。じゃあ今度はあのカウンセラーの資格の種類について聞きたいんですけれども、
はい、
はい、まあ、その心理カウンセラーとして、まあ、仕事していく上で、
はい、
なんかこういう資格は取っておいた方がいいであるとか、
はい、
あと、まあ、そうですね、そういう、まあ、そういった資格ですね、
はい、
どういったのがあるのかを、
はい、
はい、ちょっと紹介いただけると嬉しいなと思うんですけれども、
はい、そうですね、多分今日本におけるカウンセリングの資格だけでも300種類超えてると思うんですよね。
あ、そんなにあるんですね。
もっとあるかもしれないんですけども、でもその中でも、はい、やっぱカウンセラーとして、まあ、日本におけるカウンセラーとして、
はい、
本来は取っておいた方がいいなっていう資格は臨床心理士という資格がありまして、
はいはいはい、
それはまあ、専門 の, その心理学科目の指定の大学ですとか、まあ、大学院を卒業して初めての受験資格が与えられるっていうものでして、それがあると例えば病院ですとかあとまあ企業内カウンセラーっていう、まあ、就職的にはちょっと有利になるっていうのがありますね。あとそれがまあ多分日本における今一番とりあえずトップなんですけども、その下に産業カウンセラーという資格がありまして、こちらも民間資格なんですけども、大体まあそうですね、受講費用20万ぐらいではあるんですけど、こちら今は違うんですけど、元厚生労働省がこうその資格に携わってたんですけど、今は違うんですけども、結構その何て言うんでしょうかね、長い年月日本でやってる資格ですので、結構老舗ではあります。でその資格があると企業内のカウンセリングですとかそういった募集はちらほら見かけるので、うん、臨床心理士と比べると産業カウンセラーの方が取りやすいので、うん、まあ、そちらの方がどちらかというとおすすめかもしれないですね、
うん、はい、あとはなんかその民間資格で取っといた方がいいとかはあったりするんでしょうか。はい、
そうですね、どうしてもやっぱり企業さんに入ってカウンセリングしたいですとか、はい、あと実際に僕も聞くんですけど、企業を会社の中にいる方をカウンセラーに仕立てて相談役にするっていう展開をしているところもあるんです
けど、はいはいはいはい、
もしそういった方たちにおすすめなのはメンタルヘルスマネジメント という資格が1種2種だったかな、うんうん、あります、うん、それはあの大阪商工会議所というところが展開しているもので、確かあの今はちょっと違うかもしれないですけど、あの僕がそれ取得したのも約8年前なんですけども、当時はだいたい3日間ぐらいの講座を受講して最後にその、まあ、認定試験に合格すれば取得できるっていう、どちらかというとお手軽なものですので、うんうん、そちらもあればどちらかというとその企業に入り、若干ですけど入りやすくなるのかなという感じですね、はい
はい、結構資格もたくさんあるんで、なんか選び方のコツみたいなのあるんですか、どの、ね、資格とかを取ればいいのかみたいなのって、
は
い、
そうですね、やっぱり、まあ、一応、まあ、今の時代インターネットで検索するとどの資格が有利とか結構出てきますので、うん、そのあたりの口コミを見るのがいいのかなと思いますね、うんうん、あとはその実際にカウンセラーとしても活動している人に直接聞いてみちゃう手かもしれないですね、う
ん、はいはい、
したらあの、まあ、その人独自かもしれないですけど、いろんな知識を持っていると思いますので、いろいろ教えてくれるかと思いますね、う
ん、そもそもなんですけど、カウンセラーの方は別に資格なくても仕事はできるんですか、はい、
そうなんですよね、
うんうんうん、
カウンセラーはあの本当に日本はそうなんですけど許認可がない、うんですので、うん、もうなんか言っちゃうとそのただ本2冊ぐらい読んでカウンセラーですって言っても慣れちゃうものですので、特に資格というのはあの正式にはなくてもできてしまうというのが現状です、
うん、そうするとじゃああんまりその資格をたくさん取ってもあんまり、はい、あの実質の活動としてはあんまり、
うん、あんまり見ないですね、
うん、皆さん結構資格はたくさん取られる方多い感じ
なんですか？多いですね、
うん、
やっぱりその、まあ、先ほどもちょっとお伝えしたようにやっぱりこう学ぶ人がすごい好きな人が多いですので、あとそのやっぱ資格の項目があるとそれでお客様というかクライアントさんが寄ってくるんじゃない、まあ、来てくれるんじゃないかっていう、
うんうんうん、
まあ、ちょっとまあ少し間違えてしまっている方も
いら
っし
ゃ
る、
はいはい
はい、僕が知ってる限り多い人だと30資格とか出てますね、もうあらゆる、
それはすごい。
そうですね。すごい持ってる方もいらっしゃいます。
うん。ただじゃあビジネスにおいてはあんまり資格もたくさん持ってるっていうのはそんなにあんまり影響はないみたいな感じになって、
はい。そうですね。うん、そうですね。正直言うと影響はないかなと、まあないにあるに越したことはないですけども、うんうんうん、それほど何かに対して有利に働くってことはまずないかなっていうところですね。はい、
まあ、資格もまあほどほどにしながら、
はい、
まあ、改良の方のビジネススキルの方がまあ大事になってくるっていうところですかね。
はい、
わ、ね、はい、かりました。ありがとうございます、
はい。
こんな感じでどうでしょうか。いいですか。はい。
はい、
はい、じゃあ、あと、ご質問なんかある方いれば、はい、ご質問今のところでお聞きできたらなと思いますけれども、なんか聞きたいことあれば。あ、はい、どうぞ。あ、じゃあ大きい声をちょっと張っていただいて、はい、
カウンセラーになっているにあたって、
はい、
例えば開業した時とか、
はい、
ご家族の反応とかってどうでした
か？ですね、まあ、ちょっと私の話をすると、もともとサラリーマンをしてまして、年収も、まあ、ちょっと1000万近かったんですね。でそれがいきなり辞めて、その開業カウンセラーになるんだって言った時は、まあ、周りはめちゃくちゃ引きますよねまあ引くというか、止める人が圧倒的に多かったり、あとはその何考えてんのってすごいこう、なんだろう、言われたことがですね。ただうちの家族、まあ、うちの奥さんだけは唯一その止めなかったので、まあ、それを僕はちょっと、なんだろう、心の拠り所にして開業に踏み切ったっていう感じでしょうかね。はい、ありがとうございます。
他は何かありますか？あ、もしよければぜひ、はい、ちょっと声を持って、はい、お願いします。あ、何でも、もちろん何でもいいです。はい、
カウンセリングの、
はい、
その料金、
はい、
その付け方の時は、
あ、はい、
どういう考えで。
そうですね、はい、 まあ、最初から実は僕はその値段、今の値段じゃなくてですね、すごく安く設定してたんですね。
おいくらぐらいで最初？
一番最初3000円です。1時間3000円、うん、でやってて、何も知らなかったんですね。どのくらいでやってるのかとか、一応そのくらいじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりそれでね、カウンセラーとして食べていこうと思ったので、3000円でどう考えても生活できないんですよね。でちょっとこの金額設定はまずいなと思って、いろんなカウンセラーの先生方の、例えばホームページを見たりですとか、あとは実際に話を聞いたりして、大体の平均がこのくらいっていうのが分かったので、今の金額になりました。
はい、ここは今はちなみに、大丈夫ですか、入店
1
時間、
はい、1時間1万5000円
ですね、
はい、
これどうですか、結構そこまで上げるのってなんか心理抵抗みたいなのなかったんですか？
ありましたね、
うん、
サラリーマン時代はもっと給料上げてくれみたいなことは感じてましたけど、うんうんうん、実際その自分がその、まあ、商売道具となってクライアントさんからお金もらうって時はやっぱりすごく抵抗がありましたね、うん、やっぱり3000円でしたけど、それを5000円に上げた時もものすごいちょっと苦しんだ覚えがあります。
はい、はい、それはどういうふうになんか克服というか、なんか解消していったんでしょうか？
そうですね、うん、やっぱり一番大きいのはプロとして、この価値、例えば5000円の価値以上のものを与えてるって実感したことが何度かあったんですね、
うん、
であとはクライアントさんからも実は安すぎますって声をいただきまして、
うん、
それがメイン、きっかけとなって、あ、もっと自信持って、うん、料金上げていいんだな、
うん、
って思って一気に、まあ、一気に今の金額上がらなかったんですけども、うん、まあ、大体4000円ずつぐらいプラスしていった感じですか、
はいはい。じゃあ最初から始めてから何年ぐらいでその価格に上がった感じになった感じですか？
そうですね、始め、6年ぐらいですかね。
結構そんなにかかった
んですね。かかりましたね。
そんなかかったんだ、
はい、
はいはいはい。
やっぱそのカウンセリングをしていくにしたがってクライアント様が増えてきて、でいろんなこう意見をいただくことも多かったんですね、その前向きな、
うん、
まあ、感じてることとか、
はい、
まあ、私が教えてくださいって言って聞いたのもあるんですけど、その中でやっぱり料金上げた方がいいですって声が実は結構多くて、料金上げたとしても私来ますんでって言われたのがすごい拠り所になりましたね。
うん、
なんか温かい言葉をおっしゃっていただきました。
なかなかお金のところをね、特にカウンセラーの方って多分いい人が多い気がするので
そうかもしれないですね、
うん、はい、なかなかお金をね取りづらいとか、
はい、
ね、いただくのが申し訳ないみたいになっちゃうと思うんですけど、
そうですね、
うん、その辺の考え方はなんか どういうふうにな
んか
ありますかね、アドバイスするとしたら。
そうですね、アドバイスするとしたらやっぱりお金をいただくっていうのはそれだけのプロとしての、まあ、プライドを出していきますので、もちろん安いのが悪いってわけでもないんですけども、それだけのものを提供しているっていう自負があると、うん、やっぱりちゃんとそれを感じていくと必然的にお金あげてもいいんじゃないかなって感覚になると思います。
う
ん
う
ん、
わかりました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、石川さん何かあります？大丈夫？はい。大丈夫ですか？あと、もし何かあると、何かあれ。はい、大丈夫ですよ。
はい。
ちょっと、比べることじゃないかもしれないんですけど、
あ、はい、大丈夫、
カウンセラーやってる前の仕事と、
はい、
今のカウンセラーの仕事、どちらの方が、
はい、
ご自身に対するその精神的な、なんか、
はい、
大変さっていうのは、
そうですよね。そうですね、サラリーマン時代もものすごいストレスフルで、私は1回の過労で倒れて救急車で運ばれてますので、まあ、そういうもちろんそのまあ仕事なんて言うんでしょうかね、サラリーマン的なすごいストレスフルな状態が経験した しましたし、カウンセラーとしてもその日々いろんな方と接するので、まあ、ある程度ストレスはありますけども、ただ今 その自分のカウンセラーという職業は、まあ、心からちょっとやりたいこと、私がすごい本当に心から目指しているところですので、疲れはもちろんするんですけど、そのストレスのかかり方とか疲れ方の度合いが全く違うって感じですかね。サラリーマンの時はすごくなんか疲れたら嫌だなっていう感じ、なんかもうこの疲れはしんどくて明日会社嫌だなって使ったんですけども、 今のそのカウンセラーという職業で疲れたとしてもなんかさっぱりしてると言いますか、なんか明日もちょっと頑張ろうっていう気持ちに必然的になるような疲れっていうんでしょうかね、その違いですかね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。